こんにちは、スリーです。今回はレイバックについてお話ししていきます。どうぞ最後までお付き合いください。そもそもですね、レイバックというのは何なのか、結構ね、聞き慣れない言葉だと思うんですが、レイバックっていうのは簡単に言うと反るっていう意味なんですね。結構フィギュアスケートとか、あとサーフボードとかで結構ね、見受けられるテクニックでもあるんですけど、あれらは体を反るっていう時に使うテクニックなんです。よく荒川静香さんがね、金メダル取った時に、イナバウアーっていうのが結構有名になりましたけど、あれもまさにレイバックですね。ただ、今回お伝えしているレイバックっていうのはちょっとね、違います。決して体を反るっていう意味ではないんですね。今回ね、お伝えしたいレイバックっていうのは、手首ですね。ボールを打つときの手首を反るっていうのがポイントになってきます。まあ、ただ単に手首をね、引くだけなのかなって思われがちなのかもしれないんですけど、ちょっとそこも違うんで、詳しく聞いていってください。ではですね、レイバックっていうのをね、もっと細かくお伝えしていくんですが、基本的にですね、手首をただ単にね、こう引くだけの人っていうのがいるんですけど、それは本当にただ手首を引いてボールが来たら振ってるんですね。これはレイバックじゃなくて、ただ手首を引いてるだけなんです。イメージとして大事なのは反ってるっていうのが大事なんですね。じゃあ反るっていうのはどういうことなのかっていうと、まあ、例えば自分の体をですね、後ろにぐーっと反ったら、正直しんどくなって元に戻ろうとしますよね。その反動でね、体っていうのは戻ろうとします。これがね、今回お伝えしたいレイバックの原理です。サッカーとかのね、例えばスローインとかでぐーっと体をね、反って、で、戻した反動でボールを投げたりしますよね。それと一緒なんです。手首をぐーって反ってあげるんですよ。で、反ってね、もうこれはしんどいなって思った時に戻してあげる。この反った反動で打つのがレイバックです。今回テニスでお伝えしたいのは。そこをね、ちょっと普通にただ単に引くっていうのと一緒にしないでほしいですね。この、ね、手首を反る反動で打つ。これね、意外にね、頭の中イメージされてない方が多いと思うんですが、これが重要なんです。なぜなら、手首をね、引きましょうって言ったらどこまでも引いちゃうんですよね。そうなるとですね、それはもう、反るじゃなくて、ね、倒すなんですよ、ね。やっぱりね、倒しすぎると元に戻らないんですよ。反動が生まれないんで。程よく戻せる範囲に引くのが、反るっていう定義です。なので、ね、ここをね、すごいポイントにしてお話をね、進めていったらすごいわかりやすいと思います。じゃあね、どういう状態が反ってるのかっていうと、まあ、一つの目安で覚えておいてもらいたいのが、飛んできたボールに対して手首を45度ぐらい後ろにクッと反ってあげてください。で、ボールが飛んできたらそれを戻すと。それでボールを打つとですね、すごい簡単にボールっていうのがビュンって飛んでくれます。これは本当にびっくりするぐらい楽にね、飛んでくれるんですね。で、私が一番ね、レイバックをお伝えするときにおすすめしているのがフォアハンドボレーですね。フォアハンドボレーはもう普通に飛んでくるボールに対して面を作りますよね。で、その時にボールが飛んできたらね、手首を45度スッと引いてあげます。で、飛んできたらね、ボールに合わせてね、この反ってね、ぐーっと溜めてるね、力をボールにぶつけると。これがレイバックのね、力の発揮するポイントになります。なので、ちょっとレイバックをちょっとね、実際に試してみたいなっていう場合はですね、ぜひフォアハンドボレーからやってみてください。しかもですね、ここがすごいミソで、例えばね、飛んでくるボールに対してね、どうしても人間っていうのはね、条件反射でバッてね、大きく引きすぎちゃうんですよね。だからもう反動を使える範囲を超えて引く。要はもう45度以上、もう極端な話、90度ぐらいまでグッとね、後ろに引っ張って引いちゃってしまうと、もうこれ反動で戻らないんです。でも、結構初心者の方ほど大きく手首で引いちゃうんですね。実際私もレッスンで見てるとミスの多くがこの引きすぎなんですね。手首をね、もう反るの範囲を超えてね、もう折るぐらい、ね、引いてしまってるとね、もうこれ戻らないんですね。 その結果手首も返せないね。手首が引いた状態で打つからボールに威力も出ないんです。なので、ポイントとしては大体40秒をね、引いてあげて。で、飛んできたボールに対してね、その引いたハンドをぶつけると。これをですね、頭にね、入れて打ってもらうと、多分普段の打ってるボールよりかなり簡単にボールがビュンって飛んでくれます。で、ね、このレイバックっていうのをね、習得するとですね、まあ、大きく分けて3つの効果を得ることができます。一つは、もう簡単にね、今言ったように、より良いね、よりよくね、ショットの威力をね、上げることができます。ショットのね、威力を上げるときに、結構ね、大きく引いたりね、テイクバックを大きくしたりする人もいるんですが、そうではなくて、レイバックをね、うまく調整することによって、ボールがね、簡単に威力を増すことができます。これが一つ。で、二つ目は、安定したね、テニスのね、ショットをね、することができます。安定したショット。要はミスが減ります。で、三つ目は、スピンとか、あとスライスなどの回転系のショットもね、結構威力あるボールとして簡単に打つことができます。なので、威力を上げる。安定する。回転がかけやすいと。こういうね、まあこれだけじゃないんですけどね、大きく言うと、この三つのね、メリットがありますので、ぜひこのレイバックっていうのをね、意識していてください。ではね、具体的にまずね、一つ目の、よりね、ショットの威力を上げるためのレイバックの使い方なんですが、これもまさに今言ったように、反動ですね。これもボレーでもサーブでもスマッシュでもね、ストロークでも全部一緒です。だいたい斜め45度ぐらいに引いて、で、反動をね、溜めて、で、飛んできたボールに合わせて、そのね、引きを戻してあげる。そうするとね、もう本当に威力が簡単に出ます。多分ね、あんまりここの手首の角度を意識して練習してる人いないと思うんですけど、多くの威力出ない人は引きすぎ。もしくはね、使わなさすぎ。手首を使ってない。まあ、大体どっちか。まずそもそも手首を使うことを知らないでね、手首を固定させて打ってる人は、まあ間違いなくレイバック使えてないので威力が出ないです。また反対に、いいボール打とうとしすぎて手首をね、何も考えずに引くとね、めちゃめちゃ大きく引いてるんですね。90度ぐらいぐっと大きく引きすぎて、で、手首が返らない。これもですね、威力が出ない原因なんですね。絶対じゃないですけど、だいたい45度ぐらい手首をね、打ちたい方向の反対側にスッと引いてあげて、まあ、簡単に言ったら手の甲を自分のね、体側にぐっと引いてあげたらね、それでレイバックは完了です。その時にだいたい45度ぐらい引くっていうのを頭の中に入れてください。それを超えて大きく引くと、結構手首はね、返せなくなって威力出ないんで。あとですね、やはり力みすぎて、で、手でグリップをグッと握りすぎて、で、これもね、手首ね、レイバック使えない要因になってしまうので、これ握りすぎも注意です。だからもう本当にね、握るというより持つぐらいのイメージですね。本当にラケットをただ持ってるだけ。で、この斜め45度引いて飛んできたボールに対してね、手首を返す。と、もう本当に威力がね、今までの数倍パワーがパーンって簡単に出ますから、ここをね、頭の中に入れといてください。で、もう一つ覚えててほしいのが、レイバックとテイクバックは違うんですね。レイバックは今やったみたいに手首を反る感じ。テイクバックっていうのはもうね、ラケットをね、もう腕でね、ぐっと引く状態。これがテイクバックです。だからそもそもそこは違うんですね。なので、テイクバックどれぐらい取ったらいいんですかっていう質問来るんですけど、これは、もっと言うと、レイバックを使いやすい大きさだけ引くということです。だからレイぐらいだと、正直あまりね、そこまで大きなパワーはね、出せないんですけど、レイバックを意識したテイクバック。これをね、頭に入れてね、ラケット引いてもらうとですね、本当に威力のあるボールが打てます。だ普段、多分皆さん、例えばストロークでしたら、ラケットを引いてると思うんですけど、多分、テイクバックでね、ラケット引いて、その反動で打ってると思うんです。だテイクバックありきで考えてると思うんですけど、そうではなくて、まず最初にレイバックを開始するんです。で、それとほぼ同時ぐらいにテイクバックも開始するんですね。 で、最終的にスイングした時に、このね、手首が変えるような感じでスイングしてください。だから、順序としたら、レイバックの方が先にする、ね、その後、テイクバックするっていうのをね、順序を知っておくだけでもかなり違います。まあ、実質ほとんど同時なんですけど、順序で言うと、レイバックの方が先なんだっていうのをね、頭に入れておいてください。で、レイバック、テイクバック。そしてスイングの時に手首が自然と変えると、本当に今までのね、威力と全然違うね、すごいショットが打てます。なので、レイバックありきのテイクバックっていうのがね、一番パワーが出る方法ですので、ぜひ、このね、方法を頭の中に入れておいてください。そして2番目のね、安定したテニスを実現させるためのレイバックの使い方なんですが、まあ今はね、威力出すっていうのは、結構相手飛んでくるボールにそんなにパワーがなかったりするときはね、自分のね、パワーが出しやすいレイバック、テイクバックを取るんですが、例えば相手のボールがすごいね、速かった場合はですね、もう逆にこのレイバックをもうちょっと小さくね、もうはっきり言って、45度のさらに半分ぐらいでいいです。もう20度ちょいぐらいをスッと引いて、くるボールに合わせてあげると。じゃあですね、パワーとパワーがぶつかり合わないんで安定するんですね。結構レッスンとか見てても、飛んでくるボールに威力あるのに、こっちもね、大きくレイバックして、テイクバックしたりね、すると、やっぱパワーとパワーがぶつかり合ってね、あんまり威力出ない、ミスになっちゃうんですよね。そうではなくても、相手のボールに威力あるんだったらね、逆にそういう時はちょっとレイバックとテイクバックもちょっと小さめにして、でね、その二十何度をポーンって戻してあげるとね、威力あるボールに対して返すことができます。だから、相手の飛んでくるボールに合わせて、ね、こっちの引きを変えてあげると。で、反対の相手のボールに威力なかったり、こっち余裕があるんだったら、ね、先ほどお伝えしたように45度ぐらい引いて、テイクバックもしっかり取って打つと。要は、飛んでくるボールに応じて、レイバック、テイクバックの大きさを変えてあげるってことが大事なんですね。そうするとですね、かなりミスが減るし、はっきり言って飛んでくるボールをね、観察するようになるんですね。このボールは、しっかりレイバック、テイクバック取れるな、とか、このボール速いから、ちょっとレイバックもテイクバックも小さめにしようっていう判断もね、なりますので、ぜひですね、飛んでくるボールありきでね、レイバック、テイクバックの大きさを測るっていうのをね、覚えておいてください。これでかなり安定したショットになります。で、最後3つ目、スピンやスライスなどの回転系もね、レイバックだとね、打ちやすいんですね。これはどういうことかというと、レイバックする方向ですね。まあ、例えば、スピンを打ちたかったら、ね、手の甲側に引くんじゃなくて、ちょっとね、下側にね、手首を引いてあげてください。でね、ボールが飛んできたらね、今度、擦り上げるように上にレイバックを戻してあげると、強力なスピンになるんですね。結構腕をね、下に落として、で、体全体でスピン打ってる人いるんですけど、まあそうだと威力は出ないんですね。それで手首をちょっと下に引いてあげてね、レイバックをして、で、打つとね、手首っていうのは上にスイングするんで、スピンがかかります。なので、真後ろにね、ストロークだったらレイバックするんじゃなくて、ちょっと下に取ると、スピンかけやすいです。また反対にね、今度スライスをかけたかったら、ちょっとだけね、手首を上にね、引いてあげます。で、打つとスライスがね、強力に行くので、引く方向によってね、真後ろにね、レイバックしたらフラット。下に引いたらスピン。上に引いたらスライスになるので、レイバックをする方向を変えることによってね、威力ある回転系ショットが、になります。要はすごいね、結局テニスっていうのはラケットをうまく使う競技なんで、ね、そのラケットに一番近いのがこのね、手であったり手首の部分なんですね、大きく稼働する。だからそこの意識が低いのに安定したりいいショットって打てないんです。だから結構ショット打つときはね、このレイバックありきで考えることがすごく大事ですので、ぜひですね、このレイバックをね、意識して練習に挑んでください。じゃあ実際にね、どういう時ね、練習すればいいのかっていうのをね、まあレイバックっていうのは分かったと。ただどう練習したらいいのかっていうので、まあ皆さんね、ちょっとおすすめでね、簡単なアップ方法があるんですけど、まず、 ね、まあ、もし誰かとね、練習するんだったら、ボレー対ボレーって言って、ノーバウンドでボレーでつなげる練習ありますね。ネットに近づいて。そこからスタートしてもらうといいですね。まずは最初は、ボレー練習からやるんですね。飛んできたら、しっかりとね、飛んでくるボールに対してね、しっかりレイバックをね、取って、で、ボールを当てると。で、最初はね、もう45度じゃなくて20度ちょいぐらいでいいです。小さく小さく、レイバックを取って、もうボレーなんでテイクバックもほとんどいらないんで、本当にただレイバックだけの練習ですね。バックでしたら反対側にね、引いてあげてね、レイバック手首を使ってあげるとね、簡単にボール打てます。これもね、決して引きすぎないようにしてくださいね。もうテイクバックはほとんどいらない。ボレー対ボールはレイバックも20度ぐらいで結構なんで。で、ポンポーンとね、手首を使うことを意識した練習をまず最初にします。そうですね。大体2分ぐらいでも十分ですね。そこで、まずレイバックの大きさとね、ボールを真ん中に当てる練習をね、します。で、ある程度したら今度、サービスラインまで下がって、ショートラリーをね。ショートラリーっていうのはね、ワンバウンドさせたね、ストロークをね、短い距離でね、ネットを挟んで続ける練習ですね。で、この辺からだんだんレイバックを45度ぐらいまで引いて、で、練習します。これもほとんどテイクバックは実はいらないですね。レイバック45度ぐらい、手首を45度ぐらい引いたら、まあ、それで戻したら十分ね、距離を出せるんで、ほとんどテイクバックはいらないですね。これもレイバックを45度ね。先ほどボレーが20度ぐらいでしたら、45度ぐらいまでちょっとレイバックを大きくして、その代わりワンバウンドしたボールでストローク練習をしていきます。で、それも2分ぐらいしたら、今度ね、サービスラインとベースラインのね、間ぐらいまで下がります。で、そこから徐々に今度は、レイバックは同じ45度ぐらいの大きさで、今度はですね、テイクバックをちょっとずつ大きくしていくんですね。で、だんだん距離をね、出していって、で、最終的にベースライン、本来のストロークする距離まで下がります。で、この時もね、ほとんど、レイバックは45度ぐらいでいいので、でね、その回テイクバックをもうちょっと大きくして、で、ね、コートに収まるように練習していってください。だから絶えずね、レイバックありきで、そうやってね、ロングラリーまで持っていきます。で、ある程度、続いてきたらですね、だんだんそこから強打とかも入れていきます。ね、もう強いボールも打っていってもらって結構なんで、ね、しっかりラリーをね、していきます。その中で、例えば相手のボールがね、強力だったら、先ほど言ったようにね、ちょっとレイバックを小さくしてね、20度ぐらいにしてテイクバックも小さくして、相手のボール強度だったら、それに合わせてね、引きを小さくして返したり、逆にチャンスボールの時はしっかりね、レイバック、テイクバック取って打ち込む。でね、もう、ちょっと、微妙なボールの場合はそんなにね、思いっきり引かなくてもいいのでね、その飛んでくるボールに合わせたレイバック、テイクバックっていうのを意識してラリーをしていきます。そうなるとですね、非常に安定したね、ラリーっていうのができるようになってきますので、そうやって意識していってください。こうすることによってね、安定したラリーの練習にもなってきます。で、さらにそこからスピンとかね、スライスとかも入れていきます。先ほどお伝えしたように、ちょっとレイバックをね、スピンかけたかったら、手首下側に45度引いて振ると、ね、スピンになりますし、上に引くとスライスにもなるので、そこからだんだん回転も入れていきます。でね、そうやってスピンや、ね、スライス。あとは普通にね、後ろに引いてフラットに当てたりもして、いろんな当て方をね、練習していって、でね、いろんなボールをね、打てるようにしていってください。そういうのがね、できてきて、まあ、おおよそのね、ショット確認がね、終わったら、まあ、大体このロングラリーも5分かね、5、6分ぐらいでいいと思います。確認だけでいいので、基礎練習なんで。今度は、相手側の人にボレーに来てもらって、ボレー対ストロークですね。で、その時はもう、ボレーの方がね、先ほどのレイバックをね、小さくするのを思い出してもらって、また、レイバック20度ぐらいの引きにして、テイクバック小さくして、ボレーの人はそれを意識します。で、ストロークの方は、ね、先ほどより早い展開でボールがね、ボレーなり飛んでくるんで、もっともっとね、臨機応変に合わせないといけないんですね。レイバック、テイクバック小さくしたり、チャンスだったらね、大きくしたり、あとちょっとね、回転も加えたりして足元狙ったり、ね、そういうようにね、より応用力が必要になります。 で、ある程度したら今度ロビングも上げていってくださいね。相手にスマッシュを出すようなボールですね。なので、その時は、ちょっとね、スライスかけてね、ロブ上げてもいいですし、スピンのロブ上げてもいいですし、フラットにロブ上げてもいいですし、要はね、当てる方ね、面の向きを上にしたらロブになります。で、ある程度それがしたら、今度反対に自分がボレーに出て、で、先ほどお伝えしたように、向こうがストロークでね、今度ボレーするときは自分が20度ぐらいにして、で、しっかりボールに当てに行きます。まあ、ただ相当ね、チャンスボールが来た場合は、ボレーでも45度ぐらい引いて、パーンって決めに行ってもらってもいいです。ボールが速かったら20度ぐらいでいいです。で、まあ、距離が短かったら、多少ね、テイクバックもちょっとは取ってもいいので、まあ大体20度と45度ぐらいを使い分けてね、レイバックして。で、あとはまあ軽くテイクバックも入れたりして調整していきます。で、ボレーの確認ね。ね、同じですね。今度はロビングね、ロブ上げてもらってスマッシュですね。スマッシュは45度ぐらい引いてもいいですね。45度ぐらい引いてラケットを担いで、で、ボールが来たらそれをね、縦振りでね、使ってスマッシュを打ちます。それでですね、結構スマッシュとかはね、しっかり構えたら45度ぐらい引いてもいけますのでね。ただ、すごい深いね、ロビング来て下がって打つ場合は、あんまり45度引くとね、戻せないので、本当にカットとかでただ返すだけのスマッシュの場合は、20度ちょいぐらいのレイバックでスマッシュ打つとね、カットのね、スマッシュになりますので、それの大きさを意識しながらスマッシュも打っていてください。で、まあ、それも終わったら、今度はね、実際サービスからのね、ラリーもしてみましょう。おすすめは、実践に近いクロスにしてもらって、サーブも一緒ですね。サーブは結構、自分でトス上げるんで、普通に45度ぐらい引いてね、ラケット担いでね、打つときにその手首の反動でね、戻して打つと簡単に威力出ます。で、そうやってね、自分で上げてね、レイバックのね、大きさを調整しながら普段のサーブを打っていてください。で、だんだんね、ボールも加速させていったら、あとはね、レイバックもね、これもサーブでも使います。ちょっとレイバックを横目に引くとスライスになったり、トスアップをね、頭の上にポーンって上げて、下からレイバック使えるように引いてあげるとスピンにもなりますから、ほとんど先ほどの回転系を応用してね、サーブにも活かしてみてください。で、ある程度自分がサービスをね、調整して打ったら、今度最後自分がレシーブします。レシーブの時はね、反対にね、すごいね、速いサーブだったら、それこそレイバック小さくして、で、ね、打ったり、遅いサーブだったら、しっかりレイバック取ってね、打ち込んでください。で、速いボールはもうレイバックだけでほとんどテイクバックいらないです。で、逆に緩めのサーブとか来たら、しっかりレイバック取って、余裕があったらちょっとテイクバックも取って打ち込むとかしていってください。そうやってですね、意識して打つことによって、かなり濃度の濃いそういうね、基礎の練習にもなりますので、ぜひですね、このレイバックありきでですね、まあここまで持ってきてください。でもそれも終わったら、最後ね、ちょっとしたゲーム形式をやってみるのもいいですね。実際それがゲームの中で使えるのか。一応ね、今の流れでね、ほとんどのショットのね、レイバックやテイクバックの大きさなどの確認もしたので、それを実際にね、実践でも使えるかどうかは、ちょっとゲームとかしながらね、調整してってもらうと、まあ実際のね、試合に結びつくね、ゲーム練習に、ね、なりますので、まあ、最後結構ですね、ゲームをやったりするのもおすすめです。で、忘れていけないのは、すべてね、レイバック、まあ、あとはもうね、テイクバックの意識ありきでね、練習に取り組むというのがミソになっていきます。違う課題をですね、フットワークとかね、左手の使い方とかね、なんか余計なことを考えると練習の意図がブレちゃうので、そうやってもレイバック意識して練習するんだと、もうずっとレイバックばっかり意識して練習していてください。で、そっからね、出てきた新しい課題はまたね、違う時にやるとね、重点的に絞った、練習になりますので、こうやって今の言った流れはね、もうレイバックありきの練習だったらもうレイバックをひたすら意識して、引きの大きさとかを調整してやるとすごく中身の濃いね、練習になります。だそうやってね、相手のボールと自分の引きの大きさをね、考えながらね、練習するとですね、非常にね、密度の濃い練習になりますので、本当にね、ただただ今の流れをね、もうウォーミングアップみたいに打つのと、そうやって一球一球ですね、 レイバック、テイクバック、相手のボールとかをね、あと回転とかを意識しながら練習するのはね、もうこれを毎回毎回積み重ねてきたら、本当になってね、できますので、こうやってね、考えて、自分で意識して練習するといいです。今言ったような練習っていうのはね、結構基礎練習になるので、まあ、難しいね、練習を省いてもいいですけど、ね、どんな練習でもできるんですね。だから普通にボール出ししてもらう練習でも、自分で一人で勝手に意識してもらったらね、自分だけね、すごい、考えたね、濃い練習になりますので、結構これはね、他人に左右されずに自分だけ意識して練習できるので、本当にね、おすすめです。まあ、これありきでね、プラスアルファとしてね、体の使い方とかもね、やってもらったらいいですね。だから最後にね、ラケットとボールをね、当てるスポーツなんで。で、そのね、最終段階は手首の部分なんで、ここの意識を研ぎ澄ましていくと。で、そこからプラスして他の体の部分もね、おいおいね、練習していってもらうとね、非常にね、段階的に作り上げる練習になりますのでね。まあ、もうレイバック十分ね、分かってきたと。ただね、もうちょっと体全体のエネルギーもね、取り入れたいならば、後からね、膝の曲げ伸ばしとか体のね、回転とかを加えていってあげるといいですね。でも、本当に先ほど何度も言いますけど、このレイバック、テイクバックが、結果的にね、打点の良し悪しにね、つながりますので、もう打点が命ですのでね、そこをありきで、普段から練習してください。では以上でですね、レイバックについて、おしまいね、終わりとします。これは本当にね、私自身がレッスンでもね、生徒さんに行って、本当に8割以上の方が、実際にね、安定した理力上がったりとかね、回転の感覚分かったりという効果がね、出た、方法ですので、まあ1回とか2回だけじゃなくて、毎回ね、ある程度分かるまで、何回も何回も打つと、本当に効果は出てきます。私自身もレッスンが2ヶ月で1期なんですけど、2ヶ月間ひたすらずっと同じことを続けていった結果ね、そうやって8割の方は効果がね、出てきてますので、まあ1回とかで、ああ、なるほどじゃなくて、何回も何回もつなげるね、継続が力で、ぜひね、今回ね、お伝えしたことをね、意識してもらって、練習に励んでいただければね、本当に周りの人とはね、一味も二味もね、中身の濃い練習になりますので、ぜひ、今回のことをね、頭に入れて取り組んでください。まあ、音声で分かりづらかった部分は、またメールなどしていただいたらお答えしますので、ぜひ聞いてくださいね。では、これで、レイバックについての、音声を終了させていただきます。では、お付き合いいただきありがとうございました。それでは、失礼します。